ゲイ化教授。重い灰色の空を見上げると、小さな雪片がちらちらと降り注いでいた。夕方から雨になるかもしれないとコンが言っていたけれど、どうやら雪になったみたいだ。ランドセルを背負い直して、自宅へ続く長い緩やかな坂道をまた歩き続ける。僕が去年から暮らしている祖母の家は、学校からほど近い丘の上に立っていて、周囲の家から距離を置かれるように雑木林の奥にある。木の柵がぐるりと庭を囲い、小さな畑では薬草や野菜を育てているのだけれど、学校の子供たちはうちのことを魔女の家だと噂していた。その言い方は正しいなと思う。僕もこの家に初めてやってきた時には、まるで魔女の洋館だと思った。玄関のドアの横にかけられた表札だけが和風で、木の板に白石とある。ただいま。返事はない。祖母はたまに何も言わずに家を開ける。短い時には半日、長い時には一週間くらい。どこへ何をしに行っているかは知らないし、聞いても教えてはくれない。祖母はそういう人だ。優しいのに変に厳しくてマイペース。そして何より僕のことを子供扱いしない。一人の人間として見てくれた。二階の自室へ戻り、ランドセルを棚に置いてベッドに寝転がる。リビングの暖炉に火を入れないといけないのかと思うと、なんだかうんざりした。祖母が僕のために用意してくれた部屋は、かつてお母さんが寝起きしていた部屋だという。僕はお母さんから祖母のことをほとんど聞いたことがなかったけど、きっと仲が良くなかったのだと思う。この部屋にはお母さんの私物らしきものは何一つ残っていなかった。ポスターや本、日記なども何一つ。お母さんが暮らしていたという証拠は何一つ見つけられない。ぼんやりと壁に目をやると、ポプリの束がかけられている。あれはお母さんが子供の頃にも、ああしてぶら下がっていたのかしら。戻ったのか、カズサ。窓の下で伏せていた大きな黒い犬。耳がピンと立っていて、しなやかで筋肉質な体。口の隙間から覗く鋭い犬歯が妙に大きい。僕と同じ、小豆色の瞳が静かに僕に語りかける。ただいま、コン。このコンという発音が僕は好きだった。命名したのは僕だ。我ながらとてもいい名前だと思う。おかえり、学校はどうだった？
楽しかったよ。でも、雨は降らなかった。代わりに雪になったみたい。
そうか。傘を持たせる必要はなかったな。
うん。ありがとう、コン。
ビロードの生地のようにしっとりとして、あでやかなその毛並みを撫でると、ぐるると心地よさそうにうなり声を上げた。
そういえば、おばあちゃんがどこに出かけたか知ってる？
いや。何も。
窓の外へ目をやると、小粒の雪がハラハラと舞い落ちている。傘を持って長靴を履いていけば、少し出かけるくらい大丈夫だろう。
コン、僕、散歩に行きたいな。
コンは窓の外の空を少しだけ眺めて、一度だけ尻尾を振った。雪がひどくなる前に帰ると約束できるのなら。
うん、 約束する。河原まで行きたいな。川が見たい。
風邪をひかないように厚着をしっかりするのを忘れるな。マフラーと手袋も。
うん。紺の言われるままに服を着込むと、なんだかムクムクと気膨れを起こしてしまった。こんな格好をクラスの誰かに見られるのは困る。
コートは脱いでもいい？
ダメだ。また風邪をひいて熱を出すぞ。ただでさえお前たちの体毛は薄いのだから。
僕はそそくさとコートを脱ぐと、下に着ていたセーターを脱ぎ捨てた。これなら少しは動きやすい。ほら、コートは脱いでないよ。
寄り道はしない。河原を少し歩いたら家へ帰る。それでいいな。
祖母よりもよほど過保護だなと時々思う。初めて会った時からこんなに口うるさかったかしら。玄関脇のキャビネットにかけられたリードを手に取り、紺の首輪に結びつける。
首輪は必要ないんだがな。霊俗しているようで気に入らない。
紺のように大きな犬が首輪もしないで散歩していたら、周りの人たちが驚いてしまうよ。気難しそうな顔をするコンと共に家を出る。きちんと鍵をかけて、街灯のスイッチも入れて。祖母が帰ってきた時、街灯がついていないと口うるさい。外に出ると、日が沈みかかった空は暗く、風は刺すように冷たかった。はーと息を吐くと、白いもやになってすぐに消える。手袋をしてきたのは正解。坂道を降りながら、林の向こうに見える街並みに目をやる。家に明かりがふつふつと灯る光景が、すごく綺麗で思わず足が止まってしまった。あの家に住んでいるクラスメートたちが、丘の上にある魔女の家で暮らす僕のことを嫌っているんだ。
カズさ、どうかしたのか？
うん、なんでもない。こういう時、僕は決まっていなくなってしまったお父さんとお母さんのことを思い出す。ある日、忽然と姿を消してしまった両親のこと。ねえ、コーン。お父さんたちのことを教えて。コンは小豆色の瞳を静かにこちらに向けたまま、しばらく何も言わなかった。大きな雪の粒が降り積もっていく。やがて、コンの尻尾が力なくうなだれる。
すまない。それだけは答えられない。
もう何度問いかけたかわからない。でも、その度にコンは答えてくれた。同じ答えを何度も。唐突に、何の前触れもなく、お父さんたちが消えて、代わりにコンが現れた。初めて出会った時は、今みたいにかっこいい犬の姿ではなかったけれど、僕の持っていた本に出てくる犬の姿になってくれたのは、きっと紺の優しさだと思う。うん、ありがとう、紺。川に近づいていくにつれ、歩いている人も少なくなっていった。街灯が等間隔に並んで、その下を丸く照らしている。日はほとんど沈んでいて、土手の向こうに見える空は群青色をしている。土手を登る階段を歩いていくと、不意に声が聞こえたような気がした。階段の途中で立ち止まり、辺りを見渡すと、街灯の下に同い年くらいの男の子が立っていた。
見るな、カズさ。
でも、
寄り道はしない。そう約束しただろう。
僕は反論しようとして口を閉じた。僕がしようとしていることはただの自己満足というものだからだ。クラスメートの誰にも、もちろん祖母にも理解してもらえない。でも、コンは理解した上で反対している。他でもない、僕のために。
土手を登りきると、大きな川が現れる。
雪のかけらが舞い落ちる中、コンと共に歩いた。
日が稜線の向こうへと消え、周囲が急に暗くなっていった。街灯が次々と点灯していく。
そして僕の隣の街灯に光が灯った。その下にさっきの男の子が立ち尽くしていた。見覚えのある黒を基調にした制服。そのお腹のあたりが赤黒く染まっている。
その手が僕の首にかかる。冷たい死の感触。
お母さんとお父さんの匂い。手のひらを通して伝わってくる。いくつものイメージが頭の中を通り過ぎていく。
まるで他人の半生という声のない映像を一瞬で垣間見たような感覚。
夜道を自転車で走る。横から衝撃。蹴り倒されたのだと思うよりも早く、背後から口を塞がれ、土手に引き倒される。抵抗しようと手足を振り回し、爪が相手の方を深く引っかく。
鈍く光る刃がひらめき、腹部に突き立つ。
フードをかぶった男が血にまみれたナイフを手に、転がるようにして闇夜に消えていく。
熱がどんどんと失われていき、やがて視界が暗転する。
カズサ。
コンの声に我に戻る。ほんの数秒も経っていない。あの男の子も消えてしまっていた。
拒絶しようと思えばできただろう。
うん。でも、悪い人のようには見えなかったから、つい。
資料に情をかけてどうする。意味のないことだ。
そうかな。僕はそうは思わないけど。僕もいつか死ぬよ。そうしたら、資料になるのかも。
冗談交じりで言うと、コンは鼻で笑い飛ばした。
迷いを持って死ぬような最後には俺がさせんよ。
うん、ありがとう。
もう十分に寄り道もしただろう。今夜は帰るとしよう。風も出てきた。吹雪かもしれない。
帰り道は小走りに、最短距離で家路に着いた。風はどんどん強くなって、雪もついには吹雪になってしまった。ゴーゴーと耳の後ろで風が逆まいて、何かが耳元でひそやかに囁いているようだ。家に帰り着くと、庭のガス灯に明かりが灯っていた。祖母が帰宅しているサインだ。祖母は毎晩、日が暮れると庭のガス灯に火を灯す。僕が生まれるずっと前から続けている日課らしい。
カズサ。
玄関のドアが開いて、中から灰色のカーディガンを背負った祖母が厳しい目で僕たちを見た。色素の薄い灰色の瞳。白髪というよりも銀髪とでも言うべき祖母は、ロシア人だという。
日が暮れる前には戻るようにと約束したはずですよ。
ごめんなさい、おばあちゃん。
謝罪よりも反省をするべきです。あなたはただでさえ災いを引き寄せるのですから。祖母は力を抜いて笑い、僕のお尻をポンポンと叩いた。夕飯の準備ができていますよ。早くお皿を並べてください。パンを温めるのを忘れないで。家の中に入ると、暖かさにため息がこぼれた。暖炉の炎が静かに揺れて、その正面に紺が無言で丸くなる。冷えた体を温めているんだろう。夕食のシチューとパンを食べ終えると、祖母が食後のコーヒーを持ってきてくれた。祖母は無糖で飲むのを好むけれど、僕はまだコーヒーの美味しさがよくわからないので、牛乳で割ってしまう。キッチンの棚から、こっそりとココアの粉を混ぜて飲むのが好きだ。
おばあちゃん、今日はどこに出かけていたの？
秘密です。女は秘密を抱える生き物ですからね。いつもそう言っているでしょ。
でも気になるよ。
必要だと思えばいつか話すこともあるでしょう。けれどそれは今日ではありません。さあ、それを飲んだならお風呂に入ってベッドに行きなさい。夜更かしはいけませんよ。今日は風が騒がしいですからね。
明日、うんと雪が積もったなら学校を休んでもいい？
学校から通達があれば。そうでなければ雪をかき分けてでも行きなさい。勉学に励むことができることへの感謝を忘れてはいけませんよ。
祖母は厳しく言って、残りのコーヒーを飲み干してしまった。
温かいお風呂に入ってからパジャマに着替え、ポカポカしたまま2階の部屋へ。祖母はお風呂をいつも熱くしすぎてしまうので、僕なんかは長く使っていられない。ここへ越してきた頃は、お風呂に入るのが苦痛でしょうがなかったけれど、何事も慣れるもので、今ではお風呂に入らないと体がベタベタするような気になる。
今日は10分も疲れたんだよ。新記録だ。
シャワーで済ませてしまえばいいだろう。
呆れた様子のコンはベッドの上の毛布に横になっていた。2つの前足の上に顎を乗せて、視線だけを僕の方へ向ける。
お湯に浸かるのが好きなんだよ。
俺には理解しかねる。
そういえば、コンがお風呂に入っているところを見たことがない。汚れるということがないから、特に気にしたことはなかったけれど、拭いてあげるくらいはした方がいい気がする。
コン、断る。
まだ何も言っていないのに。
ゴロンとベッドに転がると、不意にとある事実に気がついた。慌てて体を起こして、改めて思い出す。
思い出した。
どうかしたのか。
コンに答えようとして言葉に詰まってしまう。
うん、何でもないよ。
そうか。
おやすみ、コン。
おやすみとコンの声が響いて、部屋の明かりが消えた。予想していた通り、翌日は雪が降り積もっていた。もちろん小学校からの連絡はなく、僕は制服に袖を通してからコートを重ね、マフラーをしっかりと巻いて家を出た。
行ってきます。
頬を刺すみたいな冷えた空気。たまらず息を吐くと白く広がって消えていく。丘を下りながら、
少しずつ体が温まっていくのを感じた。
あ、手袋を忘れてきちゃった。
取りに戻ろうかと一度だけ坂道を振り返ってすぐに諦めた。坂を降りたところで他の通学中の生徒たちの列に加わる。みんな同じ学校指定のキャラメル色のコートに身を包んで同じランドセルを左右に揺らして歩いていく姿はどことなくペンギンの群れに似ていた。私立小学校として地元では名門校として有名らしい。歴史も相当に古く、わざわざ県外から受験に来る生徒も少なくない。僕のように途中から転校してくる生徒はとても珍しいらしい。ちなみに祖母は大昔にここで先生をしていたという。僕が大した受験もせずにここに編入できたのも祖母のおかげなのだろう。
普通の小学校でよかったんだけどな。なんというか、やっぱり学校の空気が全然違う。同じ制服に同じ髪型、筆記用具も指定のものを使って、まるで型に押されたみたいに同じだ。
おはよう、カサ君。
弾むような声で肩を叩いてきたのは、同じクラスの宗志君だ。これも学校の決まりで、下の名前で呼ぶようになっている。
宗志君、おはよう。どうしたの？息が荒いけど。
寝坊したんだ。おかげで朝ごはんにも間に合わなくて慌てて走ってきたよ。寄宿舎がもうちょっと近くにあったらいいのに。和沙君の家はあの丘の上だよね。羨ましいよ。
でも毎日あの坂道を上り下りするんだ。おすすめしないな。
寄宿舎よりもマシだよ。携帯電話もゲームも禁止なんて今の時代に合ってないよ。
僕も携帯電話やゲームは持っていないよ。
そりゃそうだけど。
まあ確かに禁止されているかどうかっていうのは大きいよね。するなって言われる方がずっと辛いし。
監督生の人がうるさいの？
うるさいね。僕のとこの監督生はみつるくんって言うんだけど、すごく厳しい。ご飯も食べるのが遅いとおかずを勝手に持って行ったりするんだ。
それはひどい。
そうだろう。でも鈴川先生がいるときにはそんなに偉そうにしないからいいよ。鈴川先生って物静かだけど、罰則を与えるときには本当に怖いんだ。
僕は鈴川先生のことをよく知らないな。高学年の授業を担当しているんだよね。
うん、なんだっけ、倫理だったかな。
倫理？
授業も難しいんだって。でも和沙君ならいい点数取れるよ。こないだも学年で3番目だったじゃない。すごいよ。
うちの学校はテストの結果が順位付けで公開される。成績が良ければ中等部と高等部のある同じ系列の学園へと推薦してもらえるらしい。おまけに学費は全額免除される。僕は密かにその推薦を狙っていた。僕のことを引き取ってくれた祖母にこれ以上の迷惑はかけたくはない。
たまたまだよ。
今度勉強教えてくれない？
もちろん。
ねえ、和沙君のおばあちゃんがうちの元先生って噂本当なの？
さあどうかな。
僕は曖昧に笑ってから宗志君が好きな野球の話に話題を変えた。
誰とでも仲良くできるほど付き合い上手ではないけれど、せめて数少ない友達とは仲良くありたい。
私はこの学校という特殊な閉鎖空間が好きでたまらない。
幼い男児たちが洗練された衣装を凝らした漆黒の制服に身を包み、純粋な笑顔と挨拶を向けてくる。そこには羨望があり、畏怖があり、私が崇高な教師であるという事実をいつも教えてくれる。この学校は生徒が可能な限り無垢であるよう育てるという教育方針がある。受験の際にも学力は優に及ばず、見目麗しく、温和で従順な性格の持ち主が選出され、また両親の品性も評価される対象だ。粗野で粗暴な子供などは獣と変わらないという考え方は全く素晴らしい。そうして全国より集まったよりすぐりの男児たちに、教育を施す使命を持つ私たちは正しく聖職者だ。私は倫理を子供たちに教えるのを使命としている。倫理とは、一言で問われると非常に難しいが、私は子供たちに何が善であるのかを説いている。自ら思考し行動したことにのみ意味が生まれるのだと。生徒たちは私の言葉の一つ一つ、一挙手一投足を見逃さないよう注視してくる。その視線を一心に浴びながら彼らに教えを説くのは最高の快楽だ。そんな日々が続くのだと私は何の確証もなく信じていたのだ。放課後、廊下で一人の生徒に声をかけられた。小柄で華奢な少年、低学年のクラスに編入してきた生徒だ。確か身内に理事の旧友がいるとかで特別編入枠でやってきたのだ。極めて珍しい例だったので職員室でも話題になっていたのを思い出す。西日の差す廊下で彼はまっすぐに私を見ている。小豆色の瞳がとても印象的だった。この年齢特有の中性的な気配、男女のどちらでもない未発達な体、あでやかな黒髪、透けるような白い肌が目にまぶしい。そうだ、あの頃の絵画で見た天使だ。ムクムクと自分の中で暴力的な欲求が膨れ上がっていくのを感じた。ごくりと唾を飲み込む音が耳元でやけに大きく響く。
鈴川先生ですよね、川の土手で男の子を殺したのは。
天使のような甘い声が氷の刃のように私の心に深く突き立った。絶句した。笑い飛ばしてしまえばいいものを、彼のまっすぐな瞳に私は怯えたのだ。そう思うと耐え難い恥辱を感じずにはいられなかった。教師である私が生徒によって糾弾されるだなんてとても許されないことだ。君は何を言っているんだ。怒気をにじませた声に怯えるでもなく、彼は穏やかな表情で私を見据えた。
あの子はあなたに罪を償ってもらいたいそうです。
何の話をしているのか私にはわからない。君は自分が何を言っているのかわかっているのか。
あれは一度きりの失敗だった。衝動を抑えられずに私は自身が導くべき羊をこの手にかけた。そして二度と同じ罪を犯すまいと心に決めて、今まで聖品を重んじてきたつもりだ。そうすることで自分の罪をあがなうことができると信じて。だからこそ誰も私の罪を暴くことはできないでいたのだ。
僕は先生がどうしてあんなことをしたのか興味がありません。でもあの子の帰りを待っているお母さんに謝罪してほしいんです。それだけがあの子の心残りですから。
この子は何を知っているのか、何か手がかりを見つけたのか。
警察に通報してもいいんですけど、自首した方が罪が軽くなるんじゃありませんか。
君は何を知っているんだ。
全部。
淡々と告げる天使の瞳。慈悲の色を全く感じさせない視線に思わず後ずさる。いや、いや、この子は天使などではない。思い出せ、私は教師だ、聖職者だ。無垢な子供という羊を導く聖なる羊飼い。そうだ、羊飼いには権利がある。羊をどう用いるのか。群れの秩序を乱す異分子を神に捧げる贄にしなくては。そうすることで初めて罪が許されるのだ。あの子のように。そうだ、これは当然の権利だ。一歩踏み出した瞬間に違和感に気がついた。こちらをまっすぐに見据える少年、その足元の影がおかしい。西日に照らされているにもかかわらず、彼の足元の影はこちらにまっすぐに伸びて、座った犬のシルエットを形作っていた。
コン。
あどけない少年の声に応じるように、影の中から浮かび上がるように大きな黒い犬が現れた。小豆色の瞳が私という敵を見つけて血のように赤く変色したのを確かに見た。
ダメだよ、何もしないで。
コンというのがこの犬の名前なのか。ああ、そうか。先ほど彼が名前を呼んだのは制止させるためだったのか。もし彼が止めてくれなければ、今頃どうなっていたのだろうか。黒い犬がまばたき一つせずに、私の喉元をにらみつけている。牙を向いて獰猛にうなるのでもなく、無機質な機械のように私の喉笛を噛みちぎる瞬間を狙っているのが心底恐ろしかった。腰が抜けたのか、へたりとその場に尻餅をついてしまった。股の間で温かなものを感じ、私は自分が失禁したのだと遅れて悟った。埃のかけらも残っていない私を前に、彼は特に何も感じていないようだった。
先生、自首していただけますか。
彼はその細い指を黒い犬の首に回しながら優しく問うた。その様子はまさしく一枚の絵画のように美しかった。
先生との話も終わって、僕は下駄箱で上履きを脱いで靴に履き替えて学校を後にした。鉛色の空を見上げると、また雪がちらついている。この分だと、明日も雪が積もるに違いない。早く春になればいいと、心からそう思う。
厄介ごとに首を突っ込むのはやめるべきだと、何度言えばわかるのか。
足元の影から、少し怒っているコンの声が響く。
資料は残り数に過ぎない。あの子供の魂はとうに消えている。あれは残響に過ぎない。
うん。でも、あの子の帰りを待つお父さんやお母さんには救いになるよ。
人間は感傷的だな。
そうかな。当たり前のことだと思うけど。丘の上へ続く坂道へ差し掛かり、思わずため息がこぼれる。おばあちゃんはどうしてあんなところに家を作ったんだろう。学校の隣ならよかったのに。坂道を白い息を吐きながら登っていくと、丘の上から降りてくる人影が見えた。若いお兄さんで、右腕がないのか、上着の袖だけがプラプラと揺れている。目が合うと、ニカッと笑って尖った八重歯が見えた。
よう。
気さくに声をかけられたので、思わず会釈することにした。こんにちは。
お前、あの家のばあさんの孫だろう。
丘の上の屋敷でしたら、僕の祖母の家です。
魔女の孫か。大変だな、お前も。
はあ、
獅子と笑うお兄さんの右目が青く光っているように見えた。
祖母は家にいましたか？
ああ、いたよ。俺はお使いに来ただけ。届け物をしていつもみたいにばあさんに小言をもらって今からこうして帰るとこ。
お兄さんはおばあちゃんと仲良しなんですか？
俺？何度か世話にはなってるけど、仲がいいかと聞かれたらわかんねえな、怖えし。
確かにおばあちゃんは怖いですよね。
魔女だからな。いい子にしとかないとカエルにされちまうかもしれないぞ。
それだけ言うと彼は歩き出してしまった。まだ話したかったのに。
なあ、いい犬だな、それ。
え？コンは影の中に潜ったままだ。
じゃあな。
一体何者なんだろう。お兄さんが坂道の下まで降りていくと、すぐに高価そうなスポーツカーがやってきた。座布団みたいに平べったい車の助手席に乗り込むと、あっという間に去っていってしまった。また会えるといいな、そう思った。空を見上げると雪が少し大きくなっている。きっと夜にはまた積もるのだろう。小走りで坂道を登っていく。白い息が空へとにじむようにして消えていった。
以上、芸家教授という題名の話でございました。